ンプレッサー、
島香里のシャンシャンチューズデイ。
皆さんこんにちは、マジシャンのコンプレッサーです。
ミュージシャンの島香里です。
はい、よろしくシャンシャン、
お願いしまっか。
この、FM 富山さんに到着して、うんうん、すぐ駐車場でね、
はい、
島香里さんにお会いして、
はい、お会いしましたね。
あの鍵を閉めたかどうか心配だというあのトークね。
そう、あ、私も閉めたかなとか、
もういつも気になるのね、うん、降りた後
あのロックね、ガチャンってやるやつね、
絶対に閉めてるはずなんだけど、うん、しばらく歩いたら、え、俺絶対閉めてないよなと思って、
あるある。
で押して、
うん、
で1回押してもいや本当にかかったかなと思ってもう1回押して、結局3回ぐらい押すのね。なんなんかね、あれね。
まあ鍵といえば別にお家の鍵もかけたっけとか、
あるよね、
そういうのあります。電気消したっけとか、
あるね。
そうそうそう、
もう火止めたかなとかね。
一番ショックなのが
ショック、
あの、うん、一日ずっとおらんで家帰ったらエアコンがついとったり、うん、
あったよ。
もうこの悲しさと言ったらないよ。
わかる、一体いくら分放出したんやろうと思って、
ずっと出とったんキャンターって。
そう、以前ね、あの夏休みの時かな、あの家族で旅行に行って3日ほど開けて帰ってきたら、はいはいはい、息子の部屋のエアコンがついたままで、しかもさ、その扉がさ閉まってればいいのよ、とも全開で、
家中温めてた。
もうこれ夏だから冷やしてた
のね。冷やしてたのか。なおさらなんか
辛いよ。
でちょっと思うのが、うん、例えばあのお母さんがコンビニに買いに行ってる間、
は
あ
は
あ、待ってますとするじゃないですか、うん、車の中で自分は、
うん、ほうほう、
その時にエンジンを切るべきか、
うん、
つけとくべきかって思うじゃないですか、
うん、はい、
それって一回エンジンを消すと、
うん、
つける時ってドゥルーンってなるじゃん。
ドゥルーンなるね。
その馬力を使う方が車にとっては負担になるんじゃないかと思って
思う思う。
そう、だからこれはエンジンはふかしたままにしといた方が得なのか、
うん、
それとも一回消してドゥルーンってもう一回エンジンつけた方が燃費が良くなるのか、どっちなんですかね。
どうなんかね。多分そのつけっぱなしにしてるって減るのはガソリンで、
うん、
つける時は電気でしょ。
あ、
だからまあね、
ガソリンはじゃあ
分からんわ、専門家じゃないから。
専門家さんお願いします。
知らんもんと分からんもんで喋ってもしょうがないやつやけど ね、
そうすね。
だからエンジンとかなるべくアイドリングストップとかでやっぱ切った方がいいとは言いますからね。
環境のためには。
あれさ、止める場所にもよるよね。はい、周り後ろの方にさ、花とか木しかなければあれやけどさ、場所によっては民家があったりとかさ、
そうやね、書いてあるよね、お静かにお願いしますみたいな、アイドリングストップしてくださいみたいな赤ちゃんの絵描いてあって、
あ、そうそうそう、 あの絵効果的やよね。
効果的やよね。なんか前側に止めてくださいって、こう、
そうそうそう、
バックで止めないでください
みた
いな、
頭から入れてくださいみたいなね。
そうそうそう、うん、ありますね。
だってああいうところに家があったら排気ガスとか直だから ね、 ね、これやっぱ溜まったもんじゃないもんな。
浴びて浴びてしょうがないわね。
ね
え、
洗濯干す時も大変やろうし、まあ季節今変わったけどさ、この花粉とかもそんなのも怖いよね。
う
ん、
あ、そうやね、あるね。
ねえ、外で干していいのか中で干した方がいいのかっていう。
まあね、都会だとまあ部屋で干す人がいっぱい多いと思うんで。
あの島子さんはどこで干してるんですか。
う
ん、
私は乾燥機。
あ、乾燥あれ乾燥機ってシワシワにならん、
干したことないわ。
どういうこと、
ここ数年、ここ数年も全自動で、
うん、
ピッと押せば、
は
あ、あの洗濯からも乾燥まで全部終わらせてくれとるやつ
で、乾燥終わって開けて取り出したらもう乾いとると、
そのまま切る。
シュワシュワだな。
ヒートポンプ式の、
うん、
ふわーっとやってくれるやつやから。
最近のはもうそういうやつなんや。
サラサラ5年前ぐらいのやつかな。
何年ぐらい、
サラサラって
10年ぐらい前にやっぱそういうのが、
うん、
一個その乾燥までやるっていうのを買ったことがあって、
うんうん、
あんまり使えなかった記憶があるんだよね。
ああ、
今よくなっとるんや。
物によるって言われた、
うん、
あのヒートポンプ式と別の式があって、
うん、別の式、う
ん、それで2万ぐらい違ったんだけど、
はあは
あ、けど衣類傷めないって書いてあって、ふわっと空気を入れながら、うん、温風で乾かすやつやからって言って、やっぱ全然違う。
高い方買ったやん。
そう、
さすがですね。メジャーは違いますね。
いやいやいや、その時は
メジャー級。
ごめん、うん、ホームレス上がりの時
ホームレス上がり乾燥機だけはいいの欲しいっていう。
あの洗濯機だけは一番高いの買いましたね。
あのさ、
うん、
家の中で干すのもそうで、外に干すのもあるけどさ、外に干す時 の、 あの虫も怖いよね。
怖いね。
虫経験一回あってさ、家に自分で取り込んで、
う
ん、開けたら蜂が入ってて、
う
ん、これはドキッとしたよ。
生きとった。
え、生きとった。元気よく飛び立った。
蜂もやっと出れると思ったら ここどこだみたいな感じだよね。
そうね、視点を変えるだけで、うん、今蜂の立場になると
そうそうそう
悪者やからね、閉じ込めやがってっていう、う
ん、出たけど誰こいつみたいな
本当やな、まあ、人も蜂さんも生きてこそということで、はい、曲いきたいと思います。
うまく繋がったね。
繋がったよ。 お聞きいただきましょう。ザ・ブギージャック生きてこそ。ザ・ブギージャック生きてこそお聞きいただきました。
はい、生きてこそやっちゃ、
やっぱり生きてこそですよね。
うん、あの私ほら今やっぱ落ち込んでた時期が続いてたわけじゃないですか。
今はもう復活されてるんですか。
今も波があります。
波がある、
はい、波があっても寂しいよ、はいはい、寂しいよ言って、
それはまあみんなあるかもしれんからね。
あっちこっち歩いてるんですけど、
さまよってる。
それはいいとして、ここ最近さ、うん、子育てを頑張ってるママとか、うん、富山に生まれた子供たち赤ちゃんへの歌っていうことでオファーを受けて、うん、生まれてきてくれてありがとうっていう歌を作ったんですよ、
うん、
それが富山のいろんなママたちの言葉をもらって、うん、あのママたちの声を集めました的に作ったんですけど、うん、でその中にあの自分たちの同世代、うん、同級生とかの声ももらったりするんですが、
う
ん、その中の一人から「かおりちゃんラジオでも元気ないけど大丈夫？」ってやっぱその頃に作ってるから一番しんどい時に、
そっかそっか、
しんどい時に生まれてきてくれてありがとうって命の歌を作らなくちゃいけないっていう、
うん、
自分が生死さまよってんのにみたいな
生死さまよっとったんや重いぞなんか話
時にこの命の歌っていうのがきつくてきつくて、けどめっちゃ意味のあることなのかなと思って、
いやなんか、うん、自分で曲作る中で自分をも励ます結果になったような感じするぜ。
なんか神様が、うん、今こそこの歌を作れって今オファーをくれたような気がして、
すごいタイミングやね。
そう、うちのお母さんからも生まれた時のことを教えてとか言って、もう生まれてきてくれてありがとう思ったよって、
自分のお母さんにも、
うん、うちのお母さんにも生まれてきてくれてありがとうと思ったよって母子手帳にも書いてあるし、で今このアラフォーに近づく私に対しても、うんうん、今でも思ってるよ、生まれてきてくれてありがとうって、よく生きとってくれたって言ってくれて、
うん、
もう変わらんがいなと。
ああ、まあいくつになっても子供は子供って言うからね。
もう生まれてきてくれてありがとうしかないわタイトルと思って、うん、まずタイトルはもう決まって、
うん、
でその同級生の子がね、そうやってかおりちゃん落ち込んどるかもしれんけど、うん、こう考えてとか言って、自分も子育てて大変な時だよ、
うん、
考えてって、人生は自然に死ぬまでの暇つぶしやと、うん、思ったら楽しむしかないと思わんけって言ってくれて、
うん、
そうやねって、
うん、そう確かにね自分の親にさ、うん、そういう質問する機会ってすごい ね、
あそうよね、
産んだ時どうやったとかさ、うん、これ結構聞いてそうで聞いてなくない？
そうで、お母さんも、うん、いっぱい日記とか掘り起こしてきて、うん、もう一回改めて産んだ時のことを思い出させてもらう機会をもらったって。
あ、そうかそうか、そうなるんだ、
うんうん、だからこんな機会をくれてありがとうって、お母さんからまたありがとうって言われて、いやこっちだよとか言って、
ありがとう合戦しとった
んや。ありがとう合戦しとった。本当に
どっち勝ったそれ、ありがとう合戦は。
両成敗、
両成敗、やっぱ両方一緒ぐらいありがたいんだ。
そう、ありがとうだなと思って。
そう
ね、だからもうね、曲作りにならないわけ、涙ばっかり出るから、
うん、
もう本当に一番今までで一番大変な曲作りだった。
すげえ、曲作りながらめっちゃなんか頑張ろうってエネルギー湧いてきたんじゃね。
うう、思い出すだけで、うん、
いやいい経験やね、うん、ね、そういえばさ、誕生日になると、子供の時ね、うん、自分の誕生日になると、うん、親がさ、生まれてきた時のことを話してくれたのを今ちょっと思い出したな。毎年その話してたような気がするな。
どんな話？
あんた生まれてくる時ね、うん、お兄ちゃんと一緒に生姜までどうしても遊びたいって言ったから、お母さんお腹でっかいがに生姜に連れてって、うん、お兄ちゃんと生姜って、これ もしかしたら生まれんがないか、戻ったないぜって、何でも行きたい言うから、もう連れてかんなし、大変大変思いながら医師の方向を歩いて行って、ほんで家帰ってきて、うん、でその夜花火やったの、生姜の花火で、生姜の花火行こうかって言うたら、急にお腹痛くなってきて、花火のドーンと一緒にあんた出てきたがいぜっていう、
オチあり
みたいな、いつもこれ花火であんた出てきたがいぜっていう
ほんまかいなみたいな。
そしたらもう親戚の人たち集まってきて、うん、もう死んだばあちゃんも来て、
うん、
もう病院でさ、産婦人科で絶対ダメなのに、お酒とかお魚とかいっぱい持ってきて、もうパーティーみたいになってみたいな、
喜ばれたんがいいね。
その時子供心に、うん、そんな生まれたばっかりそんなパーティーしてもいいやかなとか思いながら、何気に聞いとったけど、今思うとやっぱり 特別な瞬間で、
ね、もう親戚中で喜んだがいね、
産んでくれたんやなと思ったらやっぱ嬉しいよね。
お兄ちゃんおったわけやろ、うん、なんか2人目でもそんだけもうわーいうぐらいやから、1人目も2人目も変わらんがいね。
変わらんが
いね、同じ長いね。
たださ、うん、その写真の量とかには差が出るよね。
あー、そういつも言ってる、うちの両親も
本当違うよね。
あの、うん、お兄ちゃんって私とって妹がおるんやけど、うん、なんか妹がかわいそうやかわいそうやってよく言うが、写真も少ないしって、うん、でもその分かわいそうやって言いながら一番いろいろしてもらっとんがですよ。
あー、妹が
どこがかわいそうだかな。
そうやね、やっぱり上の人は上の人、下のものは下のもので、言い分はいろいろあるよ。
私は真ん中やからスルーやっちゃ。
あ、真ん中一番かわいそうじゃない、
だから
なんとなく、
うん、私は大人になってからいろんな周りの人たちにいっぱいしてもらってるから、うん、まあいいかなと思って。
そうやね、まあそれぞれいいところも悪いところも辛いところもいっぱいあるけど ね、
それぞれの立場で苦労もあるわけだから、
そうそうそう、うん、全部いいってのはないからね、うんうん、まあ感謝しなきゃいけませんな、はい。
まあ、後半に話そうとも、子育て論についても私最近本も読んでるんで、ちょっとまた話させてもらっていいですか。
ね、今後半ですからね。もう前半か後半かも分かんなくなってんの。もうまた
今2本目やからかな、
機会があれば来週ね、は
い、来週 ね、
はい、ちなみに今撮ってるの1本目ですから、
1本目ごめんなさい、
もうはちゃめちゃやもう、それでは曲を聴きいただきましょう。堂島康平、リメンバー。コンプレッサー
島香織のシャンシャンジューシー。
さて、エンディングの時間でございますね、
はい。うん、最近告知とかしてないけどいいの？
あれ本当やね、告知か、うん、あ、告知しよう、
うん、なんかあんが、
毎月、うん、超絶ザスゴ技ショーというのを開催してまして、ねうん、5月は、26日の日曜日、
うん、
市民プラザさんを拠点に開催します、
はい、
これね、実はずっと毎年やってたんですけど、うん、ずっと市民プラザ拠点ということでやってたんですけど、今年はさらにそこを超えて、うん、富山の街中でもやるということで、
すごい、
ね、あの辺りの通りの中でもテーブルマジックやったり、うん、大道芸の人が歩いてたり、もう一日楽しい日になりますんで、
楽しそう、ご家族でお出かけください。
そうそう、気になる方はぜひ、はい、富山すご技とかで検索していただけると、うん、超絶すご技ショーのホームページ出ますんで、ぜひご覧いただきたいと思います。皆さんからのメッセージもお待ちしております。
はい、メッセージはこちらまで、郵便番号 930-8567、 FM 富山シャンシャンチューズ電係まで、そして FM 富山のホームページからもお待ちしております。
はい、お待ちしてます、はい、じゃあ締めましょう。
はいよ、午後からもシャンシャンで頑張ろうね。
お相手はマジシャンのコンプレッサーと
ミュージシャンの島香織でした。
また来週、
バイバイ。